ボードゲームといえばここ中崎町だよ。一度ハマれば病みつきだ。
一度ハマれば病みつきだ。
提供はボードゲームカフェ西洋がお送りいたします。
はい、ついに始まりました。新しい番組。
新しい番組。新番組と言わず、新しい番組。
多いじゃないですか。
皆さんお揃いで
今。メンバーも揃いましたよ。
そうですね。
この新番組のために。
はい。
やったぜ、はい。
今日誰が揃ってますか？
ホラボドのチパミです。
ボドマンのあやのるみです。
ホラボドのモミです。
はい、イカラジのりのりです。
やったぜ、
盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょうよ。
タイトル何なんですか？
あ、そうなんです、実はですね、これコラボドではありますが、はい、新番組としてのコーナーですよ、これ。
なるほど。
それをね、みんなで考えたわけですよ、うんうん、どういうタイトルにしようかなと。
キャッチーなね。
そう、うん、それが今さっき決まりましたから。
お、
ほかほか。
ほかほ
か
で。
いきますよ、せーの。
ボドゲ汁ダクダクご飯マシマシ。
いやもう意味わからん。意味がわからん。
美味しそう。
ボドゲって入ってるだけでもう内容が全く。
ボドゲって汁出るんですね。
そうですね。
吸収されたね。
確かにね。
された濃厚な
汁。君もよくお汁出してますから、
ね。出てねえ。どっからだろう。モミさんのおでこですよ。
ありがとうございます。今もびちょびちょですよ。この番組ちゃんと終われるかなっていうもう汗でびちょびちょです。
汗だくですね。
ジューシーですね。
いや先ほどもねタイトルでありました。通りここ、はい、場所はどこですか、ルミルミさん。
ここは大阪中崎町のボードゲームカフェ西洋さんです。
あら西洋さん、いや今もですねお客さんがほぼ満席で、大人気上にちょっとね、まあ、騒音もありますけれども、うん、まあ、そこはリスナーの方々ちょっと我慢していただいて。
なんなら我々が騒音。
そうですよね。
そう黙った
逆に周りの人
が騒音。
そうなんだ。
そんなにここ収録スペースじゃないの？
違う違う違う。私たちもね。
あ、そうなんですか。あ、ほら今窓の外もね、おばあちゃんが出てくる。
どこかだな
ぁ。いいですね、中崎町
だなぁ。
はい、今回はなんと特別に大阪からお送りすることになりまして、はい、で新番組としてね、まあ旗揚げしたにしても、はい、してもあんたら何すんねんと、
うんうん、
っていうところなんですが、今回私考えました、
は
い、企画、
うん、
お悩み相談室。
なるほど、はい、なんか聞いたことありますね。
そうなんですよ、うんうん、あ、お悩み相談室といえばですね、以前に大門サイコロクラブさんの方のヒカリンさんがね、うん、考案しました知ったかお悩み相談室っていうのがありましたけど、ね、あれ本当もう神ゲ
ー。確かに
あれ超神ゲーなんですよ、
うん、
あれにのっとって私たちの悩みをそれぞれ相談し合おうっていうことですよ。
なるほど。
ちなみにそのお悩み相談室、まあ、知ったかの方はですね、うん、
はい、
世界各国に実在することわざを上の句下の句に分けて、でそれを
組み合わせて
もう決めらかったりしてですね、
あ、
で出来上がった架空のことわざを元にあなたのお悩みを解決してあげようという番組、
はいはいはいはい、
番組じゃねえよというゲームなんですけれども、はい、ダメだ寝起きだからもうダメだよ。
起きて。
さっきバスで大阪行ったばっかなんで、
もっと起きて。
もっと起きておかしい。まあ、そういったね、まあ、ゲームなんですけれども、まあ、それにもして私たちもですね、まあ、ちょっとそのお悩みを、まあ、そこらありますよね、はい、もうあなたたちも、
ね、
もう30中盤モンスターです
あらさ、
なのでそれぞれの悩みを、そして今回はことわざではなく、
うん、
ボードゲームで解決しようということですよ、
は
い
は
い、
なるほど。
その悩みにはこのボードゲームがいいんじゃないですか的な、うん、処方的な、
そういう企画やりましたよね私たち。
あ、
そうですね。ボドワンから出ている、
そう
か、ボドツイ、ボドツイ号、ボド恋、
はい、自分たちの
はっきりしないけど、
ちょっと
はっきりしないけど、何何、
はい、今まで出ているその本、う
ん、
薄い本
が、ね、はい、ゲストのページとしてリノリさんね、
そうですね、
なるほど、
執筆いただいている内容と同じじゃないですか。
あ、そうなんです。でもそれもねすごい楽しそうだなと思って、でさらに言えばですよ、ルミルミさんにも出ていただきましたけど、
はい、
ボドゲ彼女の事情でも、
うん、
恋愛に関してのお お悩み相談コーナーはあるんですが、今回は恋愛抜きで、
なるほど、
恋愛関係抜きでそれぞれの悩みいろいろあると思いますから、ぜひ相談いただいたら ね、
こんないっぱいいるんでね、3人寄ればもんじゅ
の、あ、それそれ、
そうですよ、それそれそれそれ。お、では早速ですけれども、どなたからお悩み相談しますか。
あ、どなたからするんですか。
これはもうやっぱチュパミさんがいいんじゃないでしょうか。
はい、私めですか。
はい、で、チュパミさんがお悩みを今から言います、はい、そして私たちはそれを聞くカウンセラーとなって
ます、ね、あ、なるほどね、はい、専門家
で、あーだこうだ言いますけど、チュパミさんは基本的に否定してはいけません、
うんうん、
あ、それは違うとか、それでは無理じゃんとか言っちゃダメです、はい、なんせ私たちはもう今からむちゃくちゃ言いますからで、最もためになったな、解決法として適してるなと思った人を言ってください、
はい、
その人がワンポイント入りますからね。
なるほど、
はい、なるほど。
じゃあ受け入れていくスタイルで、
はい、
はい、じゃあですね、私、
うん、
気持ちが結構荒ぶると、
はい、
なんか余裕がなくなっちゃうと部屋がちょっと荒れてしまうんですよ。
あ、
部屋が荒れたままだと嫌なんですけど、
はいはい、
どうしたらいいですか。
なるほど、もうザックバラックバランだし、初手からむちゃくちゃ
片付けたら
そういうことじゃない
よ。
そういうことじゃない。でもお客様がそうやってね。
そうね。
チュパミお客様がそうやって。
おっしゃってるんで。
おっしゃってるんで。じゃあ、私、
はい、
カウンセラーもみがお答えしましょう。はい、いいですか、先言っちゃって。
あ、どうぞ。
まずチュパミさん。
はい。
あなた、心が荒れる。それ頻度どのくらいですか。
そうですね。やっぱ締め切り近くになると。
うんうん、
なので、まあ、1ヶ月に1回、2ヶ月に1回ぐらいは。
なかなか高いですね。
そうです。
でもチュパミさんの元にね、ボードゲーム遊びに来る方もいらっしゃったり、
はいはい、
単純に一緒にご飯食べたりする人も来ますよね。
来ます
ね。そういった時にもしそんな荒れてたら、
はい、
これ大変ですよ、
ええ、
あれどうしたのと、あ、こんなに性格が雑な人なんだなってバレちゃうバレちゃうので、そんな時にはボードゲームこちらです。迷子靴下のパナシちゃん。
あら、
だそれ。
これはもしかして。
あれ知らない。
知らない。
迷子靴下のパナシちゃん。これはですね、以前にゲームマーケットで販布されました。とても可愛らしいコンポーネント。靴下の形をした、タイルが。
可愛い。
いくつか入ってまして。
可愛い。
で、それを隠すんですよ。自分の部屋、いくつかに。そう。で、指定された靴下を探し当てなきゃいけないんですけれども、
なるほど、
ヒントのコメントだけがもらえるんです。かわいいとか、ジメジメしてるとか、そういう場所のヒントはもらえるんで、それをもとにみんなで探して、これですかっていう風に提示して正解すれば OK っていう。それでも分かりやすくて、お子さんも一緒に遊べるゲームなんですけれども、
はい、
で、これ何が言いたいかというと、あなたがめちゃくちゃにしてる部屋はもうそのままで大丈夫です。で、誰かが来たら、これ遊ぼうって言って、迷子靴下のパナシちゃんを出して、実はこのためにこうやってしておいたんだって言って、通りで荒れてるわけだってな
そしたらみんなね、こう、片付けながら探して、
もありますし、うん、これを遊びとして用意した体ならば、
はい、
次その子たちが遊びに来た時は片付けなきゃっていう気持ちはきっとチュパミさんにも湧いて出ると思うんで、
はい、
そういった点でこのゲームを利用していただけたらなと思います。
ありがとうございます、
はい
はい、
では続いてどうぞ。
はい、
リナリさん。
カウンセラーリナリです。
あ、
はい、先ほどですね、まあ、簡単に片付けたらというアドバイスを、
はい、お伝えしました。フライング、
あのまさにそれなんですよ。
あ、シンプルに、
はい、カタスというボードゲームを知っていますか。
おいいじゃん。
ゲームマーケットで発布された。
そうですね、お肉を靴箱に入れたり、
はい、
冷蔵庫に靴を入れたりするゲームなんですが、まさにそれと同じでですね、あなたの散らかった部屋、
はい、
とりあえず物をしまいましょう。
なるほど、
冷蔵庫を
見えないようにすること、それがまず大事です、片付けには。
あ、なるほど、
うん、ね、なので、見える範囲ですね、まあ、使う範囲 の、あのリビングに置いているものとかは収納にね、はい、肉でも何でもいいんで、
はい、
あの生ゴミでもいいんで、
肉部屋の中に落ちて
る。決まっちゃって、
はい、
で落ち着いた時にね、やっぱ心が荒れてる時は、はい、あの片付けしにくいんで、落ち着いた時に片付けましょう。
ああ、なるほど。
正しい場所に。
いや、素敵ですね。確かに、はい、片付けを遊べばね、
そうですね、
片さないことによるデメリットが見えてきますからね。
はい、
ないじゃないですか。
なるほど、ありがとうございます。
じゃあ最後、
はい、
ルミルミさんですね。ルミルミ先生。
先生、ルミです。まずその気持ち、荒んだ気持ちを落ち着かせないと、掃除に対するそのモチベーションっ ていうのは上がらないと思うので、はいまあ、まずはその気分転換に、はいまあ、私が提案するのは石山さんを一人で遊ぶという。
なるほど。
石山さんはどんなゲーム？
確かなんかサイコロ振ってサイコロの出た目に何か指示のアイコンがあったと思うので、それに従って、まあ、どんどん椅子を積んでいくんですよ。
なるほど。椅子はね、ちゃんとした本当の椅子ですよね。
そうです、椅子の形
したいもので
、でまあバランスゲーなんで、崩れないようにどこまで詰めるかっていうゲームだったので
。なるほど。
精神を研ぎ澄ませて。
そうまずその集中力っていうのと、まあやっぱりこう人間スリル感じるっていうのはある程度のジェットコースター的な感じでそのストレス解消になるんですよ。でまあ最終的にまあバラバラって散らかっちゃうじゃないですか、はいまあ、その散らかった椅子を片付けるついでに部屋も片付けると。
なるほど、
いかがでしょうか。
いいですね。
ああなるほど、
すごい素晴らしい、
ね、いや3人ともありがとうございます。なんかほんまに、はい、
専門家なので
、ボードゲームカウンセラー
さて、
いやすごいですね。
チュパミさんの最も解決してくれていると思った方を指名してください。い
そうですね、まあ、3人ともすごい良かったんですけど、
はい、
まあ相手ならルミさん、
あ気持ちを落ち着かせるという
。石山さん頑張ります。
ぜひ試してみてください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、では続いてお悩み相談したい方はどなたですか。
はい、
あ、りねおりさんです。カランカラン、いらっしゃいませ、
私
やべえやつだな。
悩み、
何は金融道に出てくるやつだよ。
ボドゲの悩みをボドゲで解決してもらおうというね、ちょっと方向性なんですけれども、
あらあら、
実は最近、うん、困ったことがありまして、うん、
はい、
まあ、遊んでるメンバーでですね、うん、ボードゲーム中に不機嫌になるやつがいる。例を出すとすれば、はい、ダイス掃除してたんですよ。ダイス掃除というゲーム
で
ね、
いいゲームですね、
まあまあ、いろんな効果があるんですけど、その中の一つにお金を点数に変えれるっていうカードがあるん
ですよ。あ、はい、ありました、
うんうん、でそれは結構ね15点とか20点とか取れて、まあ、分かりやすい点数、
うん、
でかい点数なんですよ、
はい、
だけど限られた枚数しか取れないんで、
はいはいはい、
取れなかった人がいてて、
うん、
で、あ、もう俺それ取れなかったら負けるわ。もう負けるわ。ってめちゃくちゃ機嫌悪くなってしまって、
うん、あ、
いや他にもあるから、うん、他にもいろんな効果あるからって言っててんけど、
うん、
でももうすごい落ち込んじゃって、ゲーム楽しくないわみたいな。とかパーティーゲームやってんのに俺全然順番回ってこないじゃんみたいな。すごいガチで勝ちに行く、
はいはい、
勝ちたいんやと思うねんけど、それで不機嫌になっちゃうみたいな人がいてて、
はい、
まあ、そういう人に向けての対処法、
なるほど、
教えてほしいです。
つまりイカさんへの、イカさんもありますけど、
まあまあまあありますけど、
いや、ちなみに私もそうですから
ね。イカも負け始めると不機嫌になります。
いや負け始めるとじゃないですけどね、なんかやっぱ未来が見えないってなると、勝ち負けとかではなく未来が見えないともう辛いなって。
それはもう、まあ、
表とかでも
多少なりあるとは思うんです
けど、それで表に出すかどうかですよね。
そう
ですね。
なるほど。じゃあこのお悩みに解決してくださるどなたがいきますか。
はい、
あ、チュパミさん、
こんにちは。カウンセラーのチュパミです。
あらあら、
頼りになりそう。
白くてぽっちゃりしてる。
そうですね。そういった時に、うん、まあおすすめなのは、
うん、
教訓が必要なゲーム。
なるほど。
あえてのコインブラという。
コインブラ、
はい、
なるほど。
まあ、こちらちょっとインストはできないんですけど、
はい、
教訓が多くなるゲームなんです。
まあ、自分の手番が来た時に考えることが多いので、手が多い分、まあ、長考しがちなね。
で、長考してる時はみんな真剣に考えるので、
うん、
まあ、顔が険しくなりがちですよね。
うん、
まあ、その人だけじゃなくて全員が険しい、
全員が険しい
顔になれば、まあ、その人も薄まるかなっていうところで、
平均化するという。
そうです。
なるほど。
斬新ですね。
死
なばもろともってます
。じゃあよろしいですか。私、
ルミ先生、
はい、カウンセラールミです、
はい、
ちょっと聞いてて、まあ、少しはやっぱり私も気持ちが分かるので、まあ、もう勝ち筋が見えなかったり、であと、まあ、そのなかなか自分の順番が回ってこなかったり、その、まあ、脱落ありのゲームで暇になっちゃうと、まあ、ちょっと内心不機嫌になっちゃうんで、まあ、そこを次のゲームで、まあ、ガラッと空気変えたいなって思うん で自分だったらなんかこう笑えるゲームがしたいなって思うんですよ。
なるほど。
で、まあ、そこであんまり人を選ばないものでいいかなと思ったのが私の世界の見方。
うん、
まあ、これ これはまあちょっとした大喜利要素もあるんで、でまあワードが決められてるから、まあ別にその位置から大喜利を考えなくていいんで、まあ人を選ばないかなって思いますし、でなんか変な言葉とかができたら、あの周りから笑いが起こったりするんで、まあそれでちょっと場の空気を変えてみたらどうかなって思いました。
なるほど。素敵ですね。安定した解決法を出してきます。
確かに安定感がある。
この後やりづらい。じゃあいいですか？
はい。
私もみ先生から。
お、もみ先生。
私が思うにですね、はい、不機嫌になる方っていうのはやっぱり置いてけぼりを食らっている感とか、そういうところが強く出てるんだろうな。まあ、寂しがり屋だったりしますし、そういう人っていったってね。
すごく心しい。
なので、そういった方を逆にもう利用して、場全体を面白くしようと。つまり何が必要か。パイフェイスです。
パイフェイス。
知りません？パイフェイス。
知らないっす。
あれですよ。ジェリージェリーカフェを代表の白坂 P が、はいはい、自分の息子さんとやって死ぬほど幸せそうな動画をアップされて、私がそれ見ながらラーメンを食ったっていう。
ああ、見ました。
それぐらいの、そう見ました、
うん、
リアルに自分の顔をこう出してですね、はいはいはい、枠から出してですね、で、
なんかこれ、カタパルト
好きになっている、パイがついているやつが自分の顔にビーンって、ビーンって
なる。バラエティみたいな、ね。
よくあるパターンのやつ。あれのお子さんも遊べる、まあ、ちょっとおもちゃ寄りなものなんですけども、
なるほど。
それで遊んでごらん、想像して、はい、イカさんが怒った顔でつけてます。
つけられてる
んだ。
不機嫌そうにつけられてる。
はい、しんどい。なんか言ってますよ。そこに、バーンってなって、どうですかもう、こんな辛そうな顔してるけど、バーンなったら、もう笑うしかないでしょ。
確かに。
そうですね。
そしたら本人、もうちょっと怒る可能性もゼロではないですけど、ただそれ含めて全部面白いやんっていう思い出で、あの時不機嫌だったよね。でもそういうのでオチがついたねっていう、いい思い出。
なるほどね。
なんか変にごめんねとか、変になんか謝罪的な空気持っていくと、ちょっと嫌な思い出になっちゃうじゃないですか。忘れたくなっちゃう。でもそれをあえていい思い出にするためのバイフェイス。
なるほど。
ぜひご利用ください。
あー、なるほど。誰がいいかな。どうだろう。もみ先生。
ありがとうございます。
なんとかなりそうっていうところが良かったですね。
ついね、なんか甘えちゃうんでね、そういう人ってね。みんな優しくしてくれるって。
その不機嫌にしてる人をハイフェイスの層っていうのをところに頭を突っ込ませるってところがめちゃめちゃ
面白い。そうそう。
確かに。
あれもしかして、
ね、まあ。
怒ってるっていうなったら、じゃあ。キリキリバーン。
その強制力。
そう。中国の拷問みたいな。はい、では続いてのお悩み相談、じゃあ私、
はい、
行ってみましょうか。はい、私のお悩みとしてはですね、
はい、
ゲームカフェで、
うんうん、
まあ、結構行くんですよ私ね。まあホラボドですとかね言いながら、
なるほど。
で行ったところやっぱり一人で行くんで、相席するっていうか相席希望で行ってるパターンが多いんですけど、相席 OK にしてるにもかかわらず、
はい、
新規のお客さん来た時にあの若い子たちうちのタクつくなってこっちは思うじゃないですか。じゃあこんなゲームしようって想像するじゃないですか、そしたらそのもう明らかに私が待ってるって分かってるにもかかわらず、店員の方がですね、別のまだゲームしている卓につけちゃったんですよ。
マジで。
で私わざわざ言いに行ったんですよ。あ、こっち空いてますよって。そしたら、あ、いい、あ、大丈夫ですみたいになって、でその子たちは女の子で、別のその相席 OK 卓は男の子たちなんですよ。
ちょうどいい、ね、
年代もちょうどいい具合だったんでしょうね。もう私めちゃくちゃそれがショックで、あ、おじさんじゃんっていう、そういう判定食らったのかな。しかもそれを証拠に後から来たおじさんとかヤバめのやつとかは全部私の宅につけるわけですよ。
ヤバめのやつもう
メガネがちょっと斜めになってきてるやつとかも私の席につけるわけですよ。と思って、それはそれでいいけどってっていうところで、どうやればその若い子が私についてくれるんでしょうかというね。
なるほど。
はい。
なるほど。
お悩みです。はい、じゃあどなたか。
あ、じゃあ行かせてもらっていいですか。
あ、ちばみさん。
はい。まあ、ゲームカフェで相席 OK にしてたとしても、まあ、自分が好きな人とか、まあ、自分と一緒に遊びたい人と一緒になれるわけじゃないっていうのはしょうがないですよ。だから、あえて提案します。 もみさんはウェルカムトゥーっていうゲームはご存知ですか？
あ、そうですね、ホラボドでも紹介してますから、
ね、そうですね、うんうん、ウェルカムトゥーっていうのはプレイ人数が1から100人ぐらいまでいけるビンゴ型のゲームなんですね、
はい、何人でもいける。
なのでそれをまず自分のタクでやりますと、
うんうん、
で、まあ、大体4人ぐらいでやりますと、うん、でめちゃめちゃ面白くするところです、はい、盛り上げて、でそしたら、え、何やってはるんやろう、あ、これ8人とかでもできますよ、
あ、
でまた8人でやります。
なるほど、
はい、でわーって盛り上がると、え、何やってはるんやろう。そしたら4人ぐらい来るとしたら、まあ10人でやります。で、わー盛り上がって、
はいはいはい、
いや楽しそうやん、20人でやります。楽しそうやん、30人でやります。で、これあのお店の人全員でやりましょう。
ウェルカムトゥーどんだけ軽ゲーと思ってんの。あれそこそこに時間かかるよ。1回やったら30、40分かかる
よ。ええ、30、40分
今のだけで3回遊んでますよ。
だから正直1時間半はかかりますけど、まあそのお店全員でやれます。
なるほど、
はい、
なるほどね。楽しい空気感を出そうよってことですね。
そうです、そうです。
じゃあ続いてね、どなたか、
ね、いいですか。
はい、
ル
ミ先生、
まあ、ここは一つ自分のタックでちょっとキャッチーな見た目のボドゲを広げてみたらどうかなって考えまして。
なるほど、
まあ、コンポーネントとかも、まあ、でも立体コンポーネントとかあると、お、あれあれなんだろうってなるかなと思ったので、ちょっと考えたのがポーションエクスプロージョン。
あ、ポーションエクスプロージョン、
見た目パッと見なんかおもちゃみたいで可愛いじゃないですか。
はいはいはい、うん、ね、
まあ、知らない人が見てみた時に、え、あれなんだろうってなるから、うん、あ、よかったらやめますかって。なんかイメージ的に、まあ、若い人とか受けがいいかなって思ったんで、ちょっとそういう受けのいいゲームを一度広げてみて、こう視線誘導してはいかがかなと思いました。
なるほどね、
なるほどね。そこそこ低い見た目だから、だいぶ周りにアピールするためにはもう結構ぐるぐる回るとかなんかいろいろしなきゃいけない。でもいいですよね。あ、やっぱ見た目で気になるゲーム、ね、周りも気にしてくれるし、若い子もリアクション取りやすいですよね。リーダーもね、
用意しておき
たい。なるほど。はい、じゃあ続いてリニョリさん。
はい、リニョリ先生です。
はい、
モミさんはね、おじさんですよ。
おお。
正直20代とか10代の子から比べるとですよ。
うん、
あ、へこんでる。
ね、
しかし、あのね、そういう、こう、おじさんとかやばいやつをつけられるということは、能力が評価されてるということですね。
なるほど。
で、しかしながら、あの、若い人と同卓になりたい。
うん、
そういう場合は、おじさんじゃないよというアピールをしましょう。
おう。どうやるんですか？
どうするか。うん、今、流行りの、あいみょん。
え、何や？あいみょん？
あいみょん知ってる？
あいみょんって何？
知らない。
知らない。
何あ
い
みょん？
え、嘘。歌手ですね。
はあ。
あの、10代、20代にすごい人気の、
何人ですか？
え、あの日本人。
あ、日本人なんですか？日本人。ボアみたいなことじゃないん
です。あいみょん。
あいみょんだよ。
すごいキャッチーな歌をまあ歌ってて、まあ女子高生とかに大人気なんです。
あらららら。
なのであいみょんの歌をこう流しつつ軽歌をやる。
ああ軽歌ね。
はい。
なるほど。
ということをすれば、あそこのテーブルなんかあいみょん流れてるの？女子高生が寄ってくる。
あら。いいじゃないですか。なるほどね。
という仕組みですね。
なるほど。
ヤングでチューンなソングをかけて、それを餌に呼び寄せるわけですね。
なんか全員話しかける方ですね。笑っていうのもないから
。なるほど。そうですね。やっぱこのお三人の答えからして、リニョリさん。
イェーイ。
アイミョンパワー。
アイミョンパワー。
私も若かったら多分30代中盤の人がそういうの聞いてるって分かったら、あ、私も好きですって話しかけやすいですからね。趣味が一緒っていう風にアピールも自然とできる軽歌。いいじゃないですか。ありがとうございます。素晴らしい。お、電話ですね。はい、じゃあ続いて、どなたですか？
あ、じゃあ私の
ルミルミさんのお悩み。
お悩み。
こんなエグいのが来
るのか。ワクワク。
エグいかな。
あのボドゲのいいところって、
はい、
そのまあ、私みたいにちょっと人見知りするタイプでもボドゲを通じて、まあ、打ち解けやすいし、で今のさやっぱ SNS もお互いやってるんで、
はい、
それを利用しつつ、まあ、友達になれるっていうのがすごくいいボドゲの
いいですよね。
ボドゲのいいところだなと思うんですけど、まあ、最近ちょっとそれによってスト ストレスを感じることもあって、お互いがなんかこうボードゲームって仲良くなって友達になりたいなと思ってたらいいんですけど、なんか温度差が生じたらやばいなと思って、まあ、例えばなんですけど、私の方そうでもないのに向こうはなんかちょっと勘違いしてなんか距離感間違えた、まあ、主にちょっとおっさんが多いんですけど、
私のことです。
いやいやいや、おじさんとおっさんは違います。
え、違うの？そうなん
だ。まあちょっとなんか距離感間違ってる人もいたり、まあそれがストレスになってしまったり、で逆に私の方が相手に対してもう友達感覚でいたつもりが相手的にはそうでもなかったんで、ちょっとまあしょんぼりした場面もあったので、
逆もあるんだ。
そうだから、まあ、距離感って難しいなって。
なるほど。最近
の。ちなみにそれはグイグイウェイウェイ来るってことですか？
いや、そうグイグイとかとちょっと違うんですけど、まあ例えばですけど、まあツイッターでちょっと前リツイートされてるの見かけたんですけど、うん、A さんと仲のいい B さんが、うん、まあ A さんのこといじるじゃないですか。でもそれを見た特に仲良くもない C さんが真似していじるみたいな。
あるあるですね。いじっていい人なんやって思われちゃう。
そうですね。でもあなたは他人ですけれどって。
そうそうそうそう。
なるほどね。また繊細な、ね、回答だけではなく質問も繊細な話でしたね。確かに。なるほど。じゃあ私から言っていいですか。
はい。
そんなルビルビさんの何でしたっけ、ちょっとエッチな男につきまとわれて。違います。違いますか。
まあボドゲ界隈における距離感ですね。
あ、距離感ですね。まあ距離感、まあありますこういうことは、うん、どうしてもね、まあ仲良くなったような空気感になって次会った時実はそうでもないっていう瞬間もあるし、私も経験ありますよ。そこで私がルミルミさんにおすすめしたいボードゲームはですね、はい、リフトイット。
あ、
リフトイットです。
なるほど。
例えば相手がすごくこうグイグイ来てます、はい、でルミルミさんは、あ、別にこの人そんなに得意じゃないタイプだし、全然私乗ってないな、でも気づいてもらえないなって時はリフトイット取り出してですね、
はいはい、
リフトイットはやったことありますよ。
やったことあります。でも頭ではないかな。
あ、そう
な
んです。
あの手にクレーン型の棒みたいな持って、で指示された通りになんかボールとか棒とかをクレーンに引っ掛けてこう
釣る
形をね、そう釣って作っていくっていうゲームですけれども、それがですね上級者モードになってくると、もう額にバンドで巻いて、
やばい
ね。もうなんですかこれ、フリクリのワンシーンみたいにこうムニューってムニューってこう先端がね自分の額から出てる状態にして、その手を使わずに顔でやると。あれカップルでやったらどうですか。
あ、顔が近くなります、
ね、もう最高ですよね。でちょっとあれ友達以上恋人未満ぐらいの男女でやってもこれ最高のゲーム。でも今あえてですね、私は、うん、この人とは距離取りたいっていう人に対してもやるべきだなっていう提案なんですけど、真顔でやりましょう。ルミルミさんはですね、真顔がめちゃくちゃ怖いです。びっくりするぐらい怖いです。
ミスってる。
うわ、学校は鋭いよ。
もうね、デンデを殺した時のフリーザぐらい怖いんで。
目力がある
。目力がやばいですから。
クリリンではない。
クリリンではないです。デンデの方です。ムチキャラ扱いしますから。で、それを真顔でやることで、相手もものすごい距離感で、え、この人全然乗ってないやんってめっちゃわかるわけです。そもそも勘違いして相手がグイグイ来てるんですから、それぐらい距離出して真顔でやることで、あー、全然この人私に乗ってきてないって、やっとそこで分かった。
そうかな。
そしてできたらむちゃくちゃにしてやりましょう。
ワンワン。
あ、グワングワンしてやりましょう。お前じゃやる気ねえよ。バンってやってみましょう。
芝居みたいな。
それによって相手も距離を取ってくれると思うんでね。はい、という力技でした。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、そうですね。まず、距離感の遠さだけでなく、まあ、近さも。まあ、なんやろ、調整したいっていうことなんで、やっぱり、あと、共感性を高めましょう。そのためには、適当な関係のボードゲームがおすすめですね。
名作。
はい。あれは、まあ、大人数でできて、共感性を高めて、
そうですね。インスピレーション、お互いに、これはペアだと思っている写真を組み合わせるってものなんで、完全に相手との気持ちを合致させるってところがポイントです
ね。あのゲームのいいところは、遊んだことありますか？
あ、でも遊んだことあるかも。
4ラウンドぐらいあって、で最初のラウンドでは全然当たらなかったのが、徐々にラウンドを重ねるごとに、まあ、点数が上がっていって、なんか、あ、これとこれそうやね、一緒やねみたいな、 感じになるんで、ぜひ距離を置きたい人とかと一緒にやって、あなたとの、距離感はこうなんだよっていうこと、
逆に合わないように
合わないように
合わないように
徐々にね、こう感覚が近づいてくると思うんで、理解してもらえるんじゃないですか。
もうじゃああれじゃないですか、もうあえて隣に座ってカンニングしましょう、その人がどのペア作ってるか見ちゃって、あそれ以外のやつにします。
なるほどね、あなたと合わないわーつって、
そう 言っちゃうもん言っちゃうもん、
っていうアピールをしてい
く。でもあれ確かにそうですよね、みんなとこうどんどん繋がっていくゲームなのに、あれこの人自分と全然合致しないってなった時、
そうそうそうそう、
若干それ4ラウンド目ぐらい引き出しますからね。あれそういう感じな
ん
みたいな、
そうなんやーってなる。
あーうまい、確かに、
れるんだ、
しかも徐々にですからね、
しかもね奥底で繋がってないってところが分かりますよね。
そうだね、根本的な
の。はい、じゃあラスト、はい、チョカミさんの、
あそうですね、私はもうねそんなにそうカロリーが少ないやり方を提案します、
はい、
嫌いな人とか苦手な人は距離を置いたままでいいと思ってるんですよ、私、
うん、
大人ですしね、だからもう喋らなくてもいいゲームをしましょう、
うん、
それでもやっぱりあの同卓になってしまうってことがあると思うんで、そこでおすすめなのが、はい、シークレットムーン。
シークレットムーン、久々に聞いたな、
ここから金井誠司さんの作品なんですけども、はいはいはい、
隠れた良さ
で、これ喋ってはいけないゲームなんですね、
うん、
で終始喋らないで済むゲームなので、もうカードのみと会話できるので、
はい、なるほど、
遊ばないといけないという場面になったら、
はい、
シークレットムーン出してきて、
うん、やたら出すなこの人、ジャックでしかも胸ポケットに入れて
そうそうそういつでもね出せるから、
常に忍ばせて、
その人にもちょっと問題があるかもしれない、シークレットムーン常に入れてるいやでも三者三様でしたね。
そうですね。
どうですかルミルミさん。
ちょっとこの悩ましいとこですけど、まあ、うん、じゃあリオリ先生で。
やった
ー。この、まあ、正直距離を取りたい人の対処法ってのがなかなかもうちょっと難しかったんですけど、まあ、逆にその、まあ、相手のとの距離感を確かめたい時とかだと、まあ、適当な関係ってゲーム、まあ、そうですね、いいかなと思いました。
はい、はい、じゃあ続いてのお悩み。はい、
2周目どうしますか、同じ番にする、
あ、じゃあ、りにょりさんからで。
はい、私のもう一つのお悩みも、実はまあ、ボドゲ関係なんですけれども、
うんうん、
はい、最近ですね、クソ、ヘイトを買うゲーム。
はぁ、そんなばっかりやな。不機嫌になったり。
確かに、ヘイトを買うゲームっていうのは、まあ、よくやってて、はい、なんでかわかんないんですけど、まあ、テラフォーミングマーズとか、
あ、直
接攻撃系なんですけど、ね、とか、はいはいはい、サイスとか、
マルチね、マルチ寄りだね。
まあ、やる機会が多くて、で、まあ、直接攻撃やし、まあ、単体やし、やっぱなんか、ちょっとギスギスするんですよ。私も実際やられたけど、全然私サイズで星取れてないのに、1個しか取れてないのに、もう最後にさ、自分の陣地のところにめっちゃ攻め込まれて、最後の星を取られて負けるっていう。それこそ私が不機嫌だったんですけど、そうっていうこととか、テラフォーミングマーズで、そんな攻撃するみたいな、それは私以外のとこなんですけど、っていうのを言い合ってて、いや今は俺じゃなくてあっちやろみたいな、やっぱヘイトの押し付けをするゲームにはちょっとなっちゃうところがあって、でそれをした後に実際ゲームの、終わってからも、いやそこは俺じゃなかったよねみたいな
言い出すやつがいて、
終わっても言う、
終わってもゲーム外までちょっと引きずっちゃうぐらいのこうヘイト感、
はいはい、
まあまあ私の最初の時のとこもそうなんですけど、ちょっともう終わってもまだしばらく立ち直らへんなみたいな、徹底的な叩かれ方をした場合に回復する方法、
なるほど、
その関係性を修復する方法を教えてほしい。
お、じゃあどなたが、
じゃあいいですか、
はい、ルミルミ先生、
まあ、今話を聞いてたら、もう主にこう戦場でお互いこう、まあ、殺し合うというか、まあ、戦うゲームじゃないですか。
そうです。
まずそのゲームで、まあ、戦場で戦った者同士、今度は戦場でお互い生き残るために協力するゲームはどうかなと思って、グリズルドを提案します。
グリズルドかい、 パンデミック来るのかなと思ったらグリズルのね。
あんまりその無表問題発生したのがいいかなと思ったので、まあ、ちょっと辛いゲームなのでなかなかまあクリアするのは難しいんですけど、まあ、困難なその戦場の中で、
なるほど、
まあ、お互い協力し合って友情が回復できたらいいなと思うんですけど、まあ、ただこれ一人が あんまりミスしまくると、まあ、それはそれでヘイト買う場合もあるんでちょっと無駄なやつとかもあるんですけど、まあ、でも私自身なんかこうみんなでこう協力し合って苦難を乗り越える感じがすごく好きやったんで、
まあ、
個人的にお勧めしたいです。
まとめてきましたね。
なるほど。
はい、じゃあ私ですか。
はい。
まあそうやってボードゲーム外でも喧嘩になっちゃった場合、まあこれはもう結構なもんだと思うんです。
そうですね。
初対面の人同士は多分そこまでならないですよね。やっぱり日頃からちょっとそういう手の打ち方あんまいいと思ってなかったりしたのがそこで爆発しちゃったみたいなのもあると思うんで、逆にもうお互いの空気を良くするために、私がおすすめするゲームは、キミアロボット。
ほうほう。
こちらやったことないかもしれないですけど、指定されたポーズ、ね、ジェスチャー系のアクション系のポーズっていうのを2人1組でチームになってカードだけで相手にその右手を上げてみたいなカードを見せて右手を上げさせて足はこういう形みたいなまたカードで指定してで指定されたロボットのポーズを取った早いチームの勝ちっていうものがあるんですよ。
なるほど。
これはなかなかにですね、もうそのヘイトどころじゃないです。もう恨み合いとかなくなりますもん。めちゃくちゃなポーズ取らされるんだよ。
あ、それはそのペア同士でっていう。
そうです。で、今度相手が自分に対してそのポーズをやらせてくるんで、それで、なんか俺たちバカなことで喧嘩してたねっていう。でも、みんなロボット、そう。ボードゲームの前ではもうコマみたいなもんだよっていうのを、
リアリ。
お互いに分かることで仲良くなれるんですよ、また。
なるほど。
はい。あと男性に限って言えば、喧嘩した後ほど仲良くなるチャンスっていうのがあって、やっぱ殴り合った時こそすごくお互いの距離で近づいてるんで、で君はロボットをすることでより、あ、俺たちマブだねって方向に行けるかもしれない。いいゲームだと思います。はい、
男性に限った話だった。
今ちょっと引っかかりましたけど、
ね、ちょっと女性はねあれかもしれないですね。
殴り合わない
で
ね、はい、
そうですね、
はい、じゃあ行かせてもらっていいですか。
あ、ちばみさん、
はい、カウンセラーのちばみです。お、はい、あのですね、りおいさん、お得意なゲームは何ですか。
お得意なゲームは何だろう、はい、箱庭芸ですね。
ああ、なんかフワックサルバーとか。
ああ、フワックサルバーも好きです
。お得意ですよね。なので、次は、負けた人と、徹底的にやってきた人を、ゲームでやられたやつは、ゲームで返しましょう。
なるほど。
というわけで、まあ、フワックサルバーでギッタンギッタンにしましょう。
どういうこと。また仲悪くなるのかな。
いや、それはもうお互いさ、さっきやられた分を返しただけなので、お互い遠慮なくやり合えるっていうのもいい関係だと思うんですよ。なので、やられた分を返しちゃいましょう。
得意なゲームでボコボコにしよう
と。そうです。
ただ、りおりさんのお悩みの場合、ちょっとあれなんですよね。自分が絡まないところでの喧嘩の可能性もあるんですよ
ね。あるね。まあ、そういう時は、お互いに、こう、やられた方の得意なゲームを持っていってやり返してもらう。
そうですね。
っていう方法がありますね。
なるほど。いやー、でもそれぞれまた出ましたね。
そうやなー。ルミ先生。
あら、
やったことなくてやりたいなと思ったんですけど、確かに協力ゲーをやると仲は深まる。
グリズルドを遊ぶ際のポイントとして、はい、その周り舞台が第一次世界大戦なんですけ
ど、
そのバックストーリーもちょっと言ってあげるとより強固になります。
やるぞってい
う、なんとなくみんながそれぞれエージェントでとかじゃなくて、本当にもうほぼ死ぬっていう状況の中での戦いなんで、
なるほど、ね、
そこら辺もポイントですね。
あれ確かに実話っていうこともあります。
はい、じゃあ続いてのお悩みですけれども、
じゃあ行かせてもらっていいですか。
ちばみさんですね、どうぞ。
はい、まあ、ちょっと私ボードゲ会とかで自分のボードゲームが、ごくたまに、まあ、雑に扱われた時に、
はい、
あんまり親しくない人やったらやめろって言えないんですよ。あれどうしたらいいですかね。
なるほどね。あ、すごい単純ながらあるあるですね。
か。
じゃあこれは。
じゃあ回答します。
お、りんよりさん。
私ね、つい最近ツイッターで見た動画があるんですけど、子供にご飯を食べさせている外国のお母さんの動画で、子供がいやーっていう、もう1歳とかのちっちゃい赤ちゃんなんだけど、ご飯食べさせようとしたらいやーって言って嫌がるんですけど、そしたらお母さんが横から人形を持ってきて人形に食べさそうとするの。で、その人形もいやいやってするから、お母さんはその人形をめちゃくちゃに殴りつける。
レミちゃんのママ
や。だからそれがまあいいかどうか置いといて、お前もこうなるぞと
脅し
言うことを知らしめるためには、はい、ぐしゃぐしゃにしてもいいもの、破ってもいいもの、はい、何ですか？紙。
答えを用意してくれてるんです。ありがとうございます。
紙を用意しましょう。はい、紙ペンゲームの紙。
はい、
ランチュンクレバ
ー。
ウェルカムトゥーとか、はい、遊び終わったやつを、はい、そいつの目の前でビリビリに破る。お前のものもこうなったらどうするんだ。
やりすぎだ
な。脅しをかけるというのはいかがでしょうか。
なるほど。
はい。
あ、じゃあ続いて私。もみからの回答はですね、はい、その方おそらくですね、雑に扱っている感覚はないんですよ。
うん。
でもそういう人って大概、ボードゲームに限らず、異性関係も雑に扱うタイプです。
偏見。
ただそういう人は根が深いんだ。思い知らせるためには何をするべきか。私思いつきました。おつかみ様。おつかみ様っていうのは、これはまた頒布品ですね。ゲームマーケットの。まあ、人狼に近いものですけど、おつかみ様という、まあ、お化け側になって、で、みんなで手のひらに筆を持ってして、こう、文字を書いていくんですね。指定された文字、ひらがなで。で、それを、その書かれた人だけが、その文字を当てれるんですよ。あ、今、しって書いたね、みたいな。ところが、おつかみ様側は嘘の字を書いてる可能性もあるし、逆に書かれた側のおつかみ様は、しって書かれたのに、手って書かれたって嘘ついて、答えはしだよ、なんで手って言ったのみたいな感じで、犯人を当てる、おつかみ様を当てるっていうのがあるんですね。で、最後も、脱出ゲームになってて、おつかみ様以外の人と手つないで出るっていうのが、勝つための条件なんですよ。だから、手つないだ人の中におつかみ様がいると、逆にガッて手首をつかまれてゲームオーバーになっちゃうみたいなのがあるんですけど、そのゲームをもってして何をするかというと、その人の手のひらにもうびっくりするぐらいの力でグーってこう手書きましょう。
筆が、
これラジオなんでなかなか伝わらないかもしれないですけど、その手のひらから血飛び出すぐらいの力でビーって書いてやりましょう。
腕の絵が埋まるぐらいので
多分痛い痛いって言います。その人はね、痛い痛い痛いって言いますよ。そしたら、あ、ごめんなさい、でも雑に扱っちゃったからごめんね。でやってあげましょう。
はあ、なるほど。
で、なんだったら自分がおつかみ様の時はもうその人に手つながる時はもう死ぬくらいの握力でもうヒューッてボキボキボキボキボキボキボキ。
なるほど。コンポーネントと同じように
立つ。そうなんです。実はおつかみ様はですね、そういった点では、エキサイティングなゲームなんですよ。人狼よりも言葉だけじゃなく体で表せる、なかなかのものなんで私大好きなんですけど、ちょっとそういった形で相手もこう、ああ、ちょっと自分もちょっとこういうことやってたな、同じように雑に扱われた結果血が出たな、みたいな。
やばー。体に知らしめるわけですね。
そうです、そうです。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、
はい、私。
はい、ルミルミ先生の回答。はい、
まあ、そのコンポーネントとかカードとかって、本当に破損するぐらい雑に扱われたら、まだ言いやすいかなって思うんですけど、なんか破損するほどじゃないけど雑っていう、その、ギリギリのラインだと言いにくいなっていう気持ちはやっぱわかるんですよ。遠回しに伝える方法に何がいいかなと思って考えたのが、
はい、
スルメデイジャさんから出ている I'm my favorite sings。 私あれ自分でなんかこう何々が好きっていうお題を決めて、でランキングをつけるゲームやったと思うんですけど、でそれは他の人がこの人は何位はこれ何位はこれって考えるゲームやったと思うんですけど、そのお題自体に好きなボードゲーマーのタイプとかっていうのがあって、で、確かこれゼロ から5までランキングだ
ったと思って。
そうですね。そうそうそう。で、0がなんか、どうでもいい。まあ、そこに例えば、その、ボードゲームの扱いが適当な人、ボードゲーム
とか。なるほどね。
で、まあ、出した時にちょっとコメント
伝えていく。
もうそれもあれで、あれじゃないの、その人の名前も書いて、ちょっと、消した後、消した後とか、
何もこう書き直して、書き直して
、あれでもうっすら、私の名前書いてるみたいな感じで、あいつのことみたいな。なるほどね。ゲームの中で問題を、はい、
ね、さお三方いいですね、
はい、
全部いいんですけど、あ、直接言えるってところで曖昧フェイバリット
すごいな。アルミルミ先生は
めちゃくちゃ稼いでるな。
めちゃくちゃ稼いでますよ。素晴らしいじゃないですか。はい、では続いてのお悩みですね。続いての方はどなたでした。
じゃあ私の悩みなんですけど、
カラン
カラン、まあ、私、まあ、ご存知の通り、まあ、仕事エロ漫画を描くことなんですけど、
あ、そうなんです。これ冗談じゃなく本当にプロのエッチな漫画を描かれていらっしゃる先生なので。
そうですね。
ちょっとすごい売れてるらしいですよね。
あ、まあ、ちょっと一冊なんかヒットしたの一応あるんですけど、
だってあのめちゃコミックのランキング
に入って、
しかもあの毎回入ってますよ ね、 なんかね。
そうですよ。今も発注の電話来ましたね。
増
刷増刷。
一冊よろしくお願いします。
一冊か。宅配エロ本届けてんの。どんなデリバリーサービス
だよ。
相手したれよ。
何万人単位
で今連載中の漫画がまあ2年ぐらい続いてまして、ちょっとそろそろまた新作の話もあの持ち上がってるんですよ。で、まあ、その際、まあ、多分まあどういうの書きたいですかって話振られる可能性もあるんで、ちょっといろいろ今考えてるんですけど、まあ、ちょっと何かいいネタはないかなと思いまして、なんかこうそういうアイディア
を急にざっくりざっくり漫画のいいネタ、
まあ、なるほどなるほど。
あのボードゲームって結構その設定とかストーリーとかその、まあ、キャラクターの背景とかもいろいろあるんで、
確かにやりやすい
です、ね、なんかこれ遊んでみるといいよみたいなのが
あれば、はいはいはい、はい、いいじゃないですか。
直接的なんですが、
あら、リノリ先生、
はい、リノリ先生です、
はい、
テレストレーションアフターダーク、
あー、
あー、
まあ、ネタ出しに普通にいいかなって思います。まあ、内容としてはすごい18禁な内容が、まあ、あの書いてあるテレストレーションなんですけど、ただ、まあ、18禁じゃないものもある。通常のなんかテレストレーションみたいな言葉が載ってるのもあるんですけど、まあ、普通にセックスとか一週間セックスとか
そうそうそう、サイモンで届けています。
そこで入ります。
今ちょっとねジングルが入りましたね。
ピーって入れないといけないような内容ばかりがこう出てくるわけなので、はい、まあ、まずね、あのカード引いてみて、そこからこうネタを探してみるのがいいんじゃないでしょうか。
なるほど、
なるほど。でもなかなかあのゲーム手に入らないですから今、
ね、あ、ね、
うん、輸入しないといけないところですけど、
なるほど、
はい
はい。
まあ私もね、その、じゃあ今のリニョリさんに対して、手の届く範囲のゲームで何があるかなみたいな考えた時に、やっぱエッチな漫画で言えば、まあ、カーマスートラとか、バトルインターベットとか、プライバシーなんて考えますけど、やっぱ、それは典型的すぎると。
そっか。
うん。ここは意表をついて、
はい、
意表をついて、レディース・エン・ジェントルメン。
なるほど。
まあ、レディース・エン・ジェントルメンというゲームは、
はい、
男と女、夫婦が2つのチームに分かれて、男チーム、女チームに分かれて、で、真ん中についたてがありまして、女側は男側とは別のことをしてるんですね。
そうですね。
で、最終的に何するかというと、舞踏会が開かれるので、舞踏会に着ていくドレスだったり、ネックレスだったり、いろんなものを、その奥さん側に買ってもらう、そして、舞踏会でどれだけ得点が取れるかっていうゲームなんですよ。でもあのゲーム、ミスっちゃうと、
はい、
あの全裸で行くことになるんですね、舞踏会に。
ドレスないみたいな。
ドレスないみたいな。そう。これ結構あったりするんですけど、下手するとね。で、それをもう漫画にしちゃう。
あー。
もう全裸で舞踏会に行くっていう話にしちゃう。
なるほどね。
その人は勝利点取れなかったけど、でもあなたにとっての勝利点はまだあるよっつって、ハラリっていうね。
ハラリ。
第2ラウンドにっていう。
第2ラウンド
ね。
そうは、
っていうところで、
何が考えされているのか、
ちょっとね。 いいじゃないですか。ちょっとここはチパミさんの、
はい、
はい、ルミルミさんのそういったところで言えば、もう同級生で、
うん、仲に付き合いですからね。
ずっといつからの付き合いでしたっけ？
もう高校からなん
で。うわー、かわいそう。高校からです。そんなチパミさんがね、解決策何ですか？
あー、そうですね。ちょっと私も悩みましたよ。だけど、まあ、ルミさんには妄想力がものすごいんですよ。もうギンギンなんですよ。
あら。
高校の時からずっとギンギンで、もうなんなら中学から多分ギンギンなんですね。だから、そうですね、まあ、あの、舞台さえあれば、はいはい、その中で妄想を働かせていけるんじゃないかなと思う方法なので、
あら、
マルコ・ポーロの足跡をやってみてはいかがでしょうか。
あらあら。
で、マルコ・ポーロの足跡っていうのは、マルコ・ポーロが旅をするっていうゲームなんですけども、まあ、あの、時代はだいぶ中世の頃なので、
はい、
ラクダとかを使い捨てにしながら、すごく苦しい旅をするんですよ。お金もカツカツやし。なんですけど、その旅の間に何があったのか、それを妄想しながら、旅をしてはいただく。その苦しい旅の中で、水がないから、どうする
どういうこと
金がないからどうするラクダとの交渉にどうするっていうのを、そのメンズコミックに行かせていただいたらいいんです
よ。なるほど。
え、なるほどなん何でもよくないとしたら。マルコポーロでも、ディスタッファーでも何でもいい。
何でもいいと思います。
何でもいいの
君にはその力がある。
丸投げやな、はい。
妄想力にお任せ。
妄想力でお任せ。はい、何ですか。
そうですね。
それが一番でした。
ちょっと想像しやすかったっていう意味で、まあ、もみ先生、レディーさん、ジェントルメン。
そう
ですよ。あと聞いてるうちになんか、ちょっとその、ネタができそうな
感じ。ほんまに妄想力すごいな。
ほんまになんかその敗者が、もう全だという恥ずかしも受けなきゃいけないっていうのが、最近私の好きなデスゲームの要素
が、
デスゲーム漫画最近すごい好きなんで、
はい、
でちょっとなんか浮かびそうな感じがしたんで。
おぉ、やったね。
じゃあ次回作は、
そうですね、レディーセンテリトル
メンがどうなって帰ってくるのか。
なるほど、なるほど。
というところで今、2週ありましたけれども、
はい、
はい、はい、じゃあこの第3ラウンド、もうこれはもうね、挙手制で、
はい、
何かありますか。
あ、いいですか。
あ、ルミルミさん。
ちょっとね、あの、いつも今まで参加してたオープン会、まあ、やらなくなっちゃった会とかも結構あって、なんか新規開拓したいんですけど、
うん、
なかなかでもやっぱり新しい場に行くって、ちょっと勇気がいるんですよ。で、あんまり癖の強い方が多いのもちょっとなってなるので、なんか言い探し方ないか
も。探し方
チェックの仕方やね。
探し方、なるほど、斬新ですね。ちょっとドラゴンレーダー的なことですよね。
そうですね。
ここがいいなみたいな。
まずそのお店開催行くのと間違いないと思うんですけど、お店って大体夜なんですよ。まあ、できたら昼間で探したいんで、まあ、そういう意味では個人開催で探したいかなっていうのもあるんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、りんのりさん。
まあ、ゲーム会って基本的にツイッターに上げてたりすると思うんですけど、やってるゲームの内容とか、そのゲーム会で、たった今考えたプロポーズの言葉を
君に捧げ
る、君に捧げるが遊ばれているかどうかをチェックしましょう。
なるほど。
そう、あれが、まあ、遊ばれてるということは多分男女がいる。まあまあまあ、いない場合もあるかもしれないですけど。おっさんだらけでやってる可能性もある
けど。いや、ないよ。さすがに厳しいもん。
そう、それを、まあ、遊んでるかをチェックしたら、まあまあ、なんかワイワイできるメンツがいるんじゃないかな。ガチガチばっかりじゃないんじゃないかなっていうことがわかるかなと思います。
なるほど。それはもう全面的同意ですわ。
全面的同意かい。どうですか、つまみさんはじゃあ。
いいと思います。
いいと思います。自分なりの回答。
いや、そうですね。それと同じような感じなんですけど、やっぱりあの、新しめな重量級のゲームがあるかどうか。まあ、例えばですけど、ドミニオンとか、あと、まあ、セブンワンダーとか、
あ
その昔から遊ばれてるやつばっかりだと、ちょっと子さんのメンバーが多いとか、結構、その競技性を高めててるんかなっていう感じなので、そうじゃなくて、新しめの新作のゲームとかを遊んでる。
なるほど。お、ここで、テチロンさんから、次のオーダーを言わないと、お前ら出て行ってもらおうか。
ほうじ茶を。
ほうじ茶、あったかいの。
あったかいのお願いします。
ジャスミンで。
ジャスミンも。
あったかいの。はい。
私、あったかいカフェオレで。
ミックスジュースお願いします。
ミックスジ
ュ
ース。おー。サイ、サイ、サイ、サイ。採用からお届けして
る。いいですね。
はい。 じゃあ私の回答、はい、何でしたっけ、ルミルミさんの、
オープン会、
みんなガンダムが好きすぎて追いけぼり食らっているって。
違います、まあまあガンダムはね追いけぼり食らうから、
まあ、そのお悩み、そうですね、やっぱ分かりますよ。悪が強い人もそれなりにやっぱいて、その人が身内では面白いんだけど、別に身内外でも面白いかどうか別だから、そういう人たちが集まってるところに行くのってやっぱ怖いだろうなと思います。って意味ではツイッターのアカウントのバックの AR じゃないですか、
はいはい、
あそこをペンギンパーティーの絵にして、でペンギンパーティーっていうゲーム発見、かわいいイラストキュンキュンって書いてください。
今から
書いてください。
もう確かにいろんな人に卒業扱いみんなどうしたんってなるけど、
でなんか近くでゲーム会とかあったら今度行ってみたいなってツイートしてみてください。それを発見した人はみんなもあ、えどんな人だろうってまず見に行きますから、結果あれ、あ初心者だと、ペンギンパーティーも知らないんだと、つまり受け皿としてその人の許容範囲がそれでなんとなく見えてくるんですよね。
あ、
ぜひうちに来てくださいって言うってことはやっぱりそれだけの初心者でもちゃんと対応できますよっていう扱いになると思うんで、あまり自分のそのパワーを強めに出さずにちょっと初心者っぽい、まあ、ツイートだったりそういうバックの絵とかそういうところら辺でアピールするといいキャッチの人にね捕まるかもしれないですね。
あ、
なるほど。
そしたらあやのルミアットボドマンアットボドゲ、
あ、もう先消してください。
あと先生
ボドマンだった形跡を消す。
いやもう全部消してください。
新しくアカウント作った方がいい。
確かに
そうですね、
そうですね、
ルミルミパーティーにしてください。
大
チュキ大チュキルミルミパーティー大チュキって書いてっていう名前でお願いします。
新しい人格を生み出す。
もっとやべえやつ来るかもしんねえけど。
闇を感じるわ。
はい、まあ、そんなところでしょうかね。はい、じゃあ何がありますか、この3つ。
今日もなるほどって思った、まあ、チパミ先生。
あら、
おぉ、
ありがとうございます。
なるほど。
もう昔から遊ばれてるような定番芸ばっかりってなると、まあ、ちょっとコナンの方が多いのかなって、まあ、一つの判断材料になるんで、なるほどって思いました。
なるほどね、
選ばれると嬉しいですね。
いやーそうでしょうね。全然選ばれないんですけど。
あれじゃん、1ポイント目です。
いや
はい、はい、まあそんな形で、お届けしました。今回の何でしたタイトル覚えてる？
ボドゲ汁ダクダクご飯増します。
あらどうでした？
いやなんか緊張感があっていい。
緊張感
自分もなんかこう質問考えないとなみたいな。
あ、確かにそうですね。
でこうやって言おうかなみたいな。
お互いの支え合いなんですよ。
はい、
ほらもうボードゲームもそう、人との付き合いもそう、収録もそうです。
突然
そうなんです。支え合い。まあでもすっきりした感もあるかなと
思います。ああそうですね。そうそう、
無理やったことがね。そう、無理やりな回答だけれども結果まあお話を聞いてもらえたっていうところでなんかの役に立ってね。もしかしたら同じ悩みの方がリスナーで聞いているかもしれないし、あまりにもガヤの声が大きすぎてもう誰も聞いてないかもしれないし。
ガヤ
って。なんて太陽さん盛り上がってますから。
いや
良かったですというところでした。もういいですか、終わって大丈夫ですか。
私は大満足です。
大満足、
はい、私もだいぶ好き、
は
い、
ご飯増し増しで良かったですね。じゃあ、はい、じゃあまた第2回があれば
はい、
はい、
ね、1人メンバーが違うかもしれないですけど、1人2人と変わっていいかもしれないですけど、ありがとうございます。じゃあ最後いつものではなく、
はい、
お別れの言葉何ですか。
お別れの言葉、
お別れの言葉何ですか。じゃあ最後の言葉を飾るボードゲームをみんなで考えましょう。
なるほどね。最後の言葉っぽい。
思いついた。
お、はい、
さようなら。
おお。まあまあいいんじゃないですか。
ダジャレで終わるという。
ならではないです
。ならでは。じゃあありがとうございました。
はい。
はい、では、せーの。
さようなら。